こんにちは。チコリの愛しきセラピストライフの時間となりました。今週のテーマは共依存的なセラピストです。お願いします。
はい、ありがとうございます。共依存って言葉聞いたことありますか？
聞いたことあります。
ちょっとこれ調べてみたんですけど、共依存っていうのは相手との関係、特定の人との関係に依存しすぎる状態を指し、恋愛関係や友人関係、親子関係など人間関係全般に現れる可能性があるもので、例えば相手との関係性において自分の価値を見出すとか、自分の価値を周囲の基準だけを頼りに判断するとか、自分がどうしたいではなく周囲の期待に応えることだけに必死になるとか、他の人の問題を解決することにいつも一生懸命になるとか、とは過干渉や過保護といった形で現れるとか、とは他者の問題に介入したり介入されたりっていうのを繰り返すとか、はい、そういうような状態で、共依存になると自分自身を見失ったり危険な状況を招いたりする可能性があるんだそうです。で、また本来の自分の存在価値が不安定になったり、依存症によって危険な状態に陥ったりすることもあります。共依存を解決するには人との間で生じる問題なので一人の力で解決するには多大なエネルギーを必要とします。カウンセリングを受けることで自分自身の問題に気づき、解決していきましょうっていうことなんですね。で、私は個人的な考えとしてセラピストさんって割とこの共依存的になりやすい人が多いんじゃないかと思ってます。それは誰かの役に立ちたいとか人を苦しみから救ってあげたいっていう心優しい気持ちがやっぱりセラピストのお仕事にはある部分で必要だったりするからなんですけど、この気持ちがやっぱり一線を越してしまうとね、私がいなくなったらこの人生きていけないんじゃないかなとか、こんなに思ってるのにどうして伝わらないんだろうとかね、そういうことで思い悩み始めるっていうことがあると思います。
セラピスト側がお客様に対してってことですか？
そうです、そうです。で、私もちょっと前までどっちかっていうとこういう傾向があったんですよ。なんか、お客様の悩みに寄り添いすぎて、なんかそれを解決してあげないといけないって必要以上に思ってしまうことで、なんか必要以上に頼られすぎてすごく重く感じてしまったりとか、逆になんか自分が突き放したらこの人どうなっちゃうんだろうみたいな、そういう心配が出てきたりしたことがあったんですよ。ユリリンもありましたか、そういうことって？
あります。
あるよね。
あります、なんかやっぱりこう心をね、開いてお話をしてくださる場じゃないですか、こう一対一で。そういった時にやっぱり他の人に話せないお悩みとかを話してくださった時とかね、なんかどうにかこの方の気持ちが楽になればいいなとか、自分には何がしてあげられるかなとか、やっぱり考えちゃったりしますよね。
それはいいんだけど、それがちょっとこう同行しちゃうと、自分はその人のためになることで存在価値があるっていう風にこう認識が始まっちゃうんですよね。
ああ、そっか、その方の力になれないと私にの存在で価値がないみたいな、
その人の話を聞いてその人が聞いてもらえてよかったです、嬉しかったですって言ってくれて、ああよかった、私もなんか人の役に立てて自分の価値を今感じれたなっていうところに行っちゃうんですけども、実はちゃんとした あのカウンセリングの技術とかね、心理とかを学んでいる人は、あのこう共依存関係っていうのはやっぱ一番あの避けないといけないっていう風にされてるんですよね、うんうん、だけどセラピストになる人って意外とそういうのちゃんと学んでないじゃないですか、
うんうん、
だから知らず知らずのうちに共依存関係になってしまうことがあるんじゃないかなって思います。めちゃくちゃ親身にね、
本当にね、優しいですからね、セラピストさんは
すごい親身にね話を聞いてあげたり、うん、役に立とうってしてくれるので、うん、それはすごいいいことなんだけれども、この共依存っていう言葉を知ることと、でお客様とそうならないようにしなければいけないっていうことを学んでほしいなと思います。
うん、
うん、例えばね、セラピストにセラピスト業の中でどういうのが共依存関係かっていうと、あのまずお客様のお悩みに対してものすごく共感や同調を、
うん
うん、すごく普通の人より高いレベルで知ってしまうっていうことがあって、それは自分も過去に同じ悩みを持ってたとか同じ傷を持ってるとかってなると、うん、まあ、ものすごくそこにやっぱり自分を投影して、あの、うん、私があなたを助けてあげないといけない、私だったら助けてあげられるとか、そういう風に強く思っちゃうことがあるんですよ、
うん、
で逆にお客様にとってはわあこんなに親身になって話聞いてくれたとか、一緒に解決方法を考えてくれたっていうのはすごくありがたい存在じゃないですか、
うんうん、
でこれが身近にそういう相手がいない方だと、
うん、
やっぱそのセラピストさんのことがすごくやっぱり信頼と、
うん、
なんだろう、安心させてくれる人、認めてくれる人っていうように見えてしまいますよね、うん、そうすると自分になんか不安とか悩みとか、うん、不幸が訪れるたびにセラピストさんを頼ろうっていう風に思うかもしれませんよね、
うん
うん、で逆にセラピストは話を聞いて共感してあげたらお客様が安心してくれて、で次も来てくれるようになった、ずっと何回もいつもリピートして頼ってくれた、私役に立てて嬉しいっていうことの循環になりますよね。
うんうん、
これもしかしたらお客様の不幸ありきで関係性が育まれてるかもしれませんよね。
もう元気になってた、うん、元気になってたよか、例えば、うん、来なくなっちゃったらって、
あ、そうそうそう、
私 何したんだろうとか、
うん、
そう、立てなかったのかなとか、そういう不安になっちゃうってことですよね。
めちゃめちゃあると思います。
うん、
そう、来なくなることも絶対あると思います、
うんうん、
でこれをね、逆に悪くずる賢く活用しようとすれば、お客様とわざとそういう共依存関係のような関係性を作ってお客様を離れられなくして、あの私がいないとあなたはダメだよっていうマインドコントロールを、うん、することで、例えばそういう体の悩みもそうかもしれない、あなたの腰痛は私が、うん、あの解決してあげるからねって、ここに週に1回来ないとあなたの体はとんでもないことになるよとか、ね、もっとボロボロになっちゃうよとか、ここに通ってるからあなたはそれぐらいで保っててるんだよっていう風なことを言い始めちゃうと、お客様ってすごく依存的になっちゃうんですよ。
でわざっているんです。
います。います。うん。
そんなこと言われたらやっぱり不安だから行かなきゃってなりますよね。
なるなる。でも本当に親身になってくれてると思ってるんですよ、お客様は。
うん、
うん、だから、はあ、また腰が痛くなってきちゃった、あの先生のところに行かなきゃ。で、うん、先生のところに行ったらこんなによくしてくれて、いつも私のことを一番に考えてくれてってなったら、腰が痛い方が 嬉しいんですよ、患者さんにとったら、
うん、ですよね。
そう、うん、ってなったら、もしかしたらその腰が痛いのとか、その不幸を無意識に作り出すってことも、
うんうんうん、
人間の心理って本当に複雑で深いので、
あると思う、
あるんですよね。
自分の不調を作るのなんて人間本当に簡単です。
できるよね。
できる。
そうなの。だから結局それってね、もしかしたらね、お金のためにそういう風に、そういう風な接客になっちゃってる人もいるかもしれないんですけど、でも誰のためにもならないんですよ、うん、そんなことをしても、
うん
うん、だってその人がもし あもうやっぱり私やめたって言ってね、もう行かなくなっちゃったらさ、うん、もうあの人なんかもう全然私こんなにやってあげたのに言うこと聞いてくれなかったとか言って、うんうん、なんか悲しんだり怒り出したりしちゃうわけですよね、うん、そうすると本当にそのセラピスト自身も不幸だなって私は思うので、うん、なんかその
本当だったら、うん、なんか元気になって、
うん、
で時々自分のメンテナンスのために通う、
う
ん、
そうな
の、月に1回とか、
うん、
自分をもっと健康に元気になるために行く、行くと元気になるから、こんな素敵な場所を誰かに教えたいって、そしてこういろんな方にこう、あそこいいよ、うん、行ってみたらいいよとか、そういう関係性だったらすごいいいですよね、
うん、本当に、うん、もう本当ね、マインドコントロール系の人はやっぱりどんどん自分の世界を、そのお客様自身の世界を否定しちゃったりするようになります。そんなところにいるからあなたはダメなんだよとか、うん、そういう人との関係を断ちなさいとかって言って、どんどんどんどん周りの人のとの関係を切らせるようにして、自分だけを頼るように仕向けていったりとかするんですよ、うん、なんかちょっとでもそういう傾向が見えたら、あ、この人やばい人だなと思って絶対離れた方がいいんだけど、そのセラピストさん自身も悪気があってやってるかどうかって分かんなくって、もしかしたら共依存関係になって、絶対自分が本当に良くしてあげたいと思ってやってる可能性もあるので、セラピストさん自身がその共依存になってはいけないっていうことを絶対に知っておくべきなんですよね、うん、まず
セラピスト自身がそれに気づいてないっていう ところもあるかもしれないですもんね。
あるかもしれないです、
うん、
そうで本当にこれって不幸の連鎖なので、
うん、
本当に良くなくて、うん、結構なんか肩こり腰痛とかでそうやって縛りつける人もいれば、あなたのね、その体型とかそういうことをやっぱりなんだろう、その人が自身がコンプレックスに思ってるようなこと、まあ、性格的なこともそうだし、
うんうん、
を指摘して変わらないといけない、あなたはそのままではいけないっていうことを言っちゃうっていうことがありますよね、うんうん、だからそう言って否定してくることで自分に従わせようとする人はちょっと危険なカウンセリングする人ですよね。はい。で、本来であればそのセラピストさん自身がまず誰かとの関係性の中ではなく、自分の自己完結の中で自分の存在価値を感じきっているべきですよね。
うんうん。
誰かがどうしたとかしてくれないとか関係なく、私は自分で価値がある人間だっていう風に思えとかなきゃいけないんだけど、それを誰かに依存してしまうっていうことで、やっぱり自立をしなきゃいけないっていうのがとても大事になります。
うん、
うん、ね、 自分のその自立をするっていう時に私が一番めっちゃ大事やなと思ってることがあって、
うん、
あの自分を傷つける、自分のことを傷つけられるのは自分自身しかいないっていうことをきちんと知ること、
うんうん、
例えば誰かに何か言われたとか、あの旦那さんに何か言われたとか、うん、あの同僚が人の悪口を言ってるのを聞いたとかさ、うんうん、親になんか理不尽なことを言われたとかさ、うん、で嫌なニュースを見たとか、うん、なんか満員電車で不快だったとか、うん、いろんなことが生きてるとあるんだけど、うん、それによってあなたが傷つけられてるわけではなく、それらによって傷つけられたって思うあなたがあなたを傷つけてるってことなんですよね。
うん、
ノーって言えるんですよ。
うん、
うん、全く私はこんなことぐらいで傷つく必要がないって思えるはずなんだよね、
うん、
誰も私以外私のことを傷つけることができないっていうのをきちんと自覚しておくことでそれができるんですよ、
うん、
どんなことが起こってもこの人は、仮に誰かが思いっきり自分を傷つけようとして何か言ったりしたりしてきたとしても、それから自分は退くこともできるし、何かあの手段を講じてその人が自分と接触できないようにすることもできるはず。なんだけど、あでも私も悪いしなとか、
うん、
うん、その人が傷つけ自分を傷つけてくるのには私にも原因があるとかね、
うんうん、
そういう風になっちゃうと自分で自分を傷つけるループに、
うん、
もちろん自分に何かあの改善したい点があるんだったらそこを反省したり改善したりすることは必要かもしれないけど、それと自分を傷つけるっていう行為はイコールではないんですよね。自分を成長させる考え方と自分を衰退させる考え方、この違いをちゃんと自分の中で明確にしとかないと平気で、うん、あの外側の事象を持ってきてで得意げに自分を傷つけてしまう、この、あのサイクルを本当にやめないといけない、
うんうん、
で自分がそれができるようになれば、お客様がそれをできるようになるはずだって信じられるんですよ、本気で。
うん、うん、
お客様は自分で自分を幸せにできる。
うん、
だから私が何とかしてあげようってしてあげなきゃいけないって思わなくていいんだ。うん、だから私は私に集中していいんだ。
うん
うん、私がいなくてもいてもいなくてもこの人は幸せになれるんだ、
うん、
むしろ干渉することによってお客様自身の気づきや成長の機会を奪うことがあるかもしれないぐらいまで思ってもいいっていうぐらい、お客様を無駄に心配したり不幸な人設定したりするのは良くなって、うん、お互いにとって良くないサイクルを生んじゃうので、はい、まずは自分が傷つかない人になるっていうのをちょっと頑張ってやってほしいなって思っています。それがこの
今聞いてたらもうそのテーマだけで一つやっていただきたいぐらい深いですね。
そうかもしれない、うん、ここね結構大事なところなので、うん、本当に覚えておいてほしい。割とね相談の中で多いんですよ、
うんうん、
なんかあのサロンに全然来ないのにメールだけやたらとね来て、うんうん、すごくなんか困ってるとか悩んでるとかっていうから親身になって答えてたらもう毎日のようにメールが来るようになって、
うん
うん、すごく困ってるんですとか言う方がいらっしゃるんですけど、うん、これもね共依存なんですよね。
うん、
うん、
あ難しいですね。そこって
そうなの、
うん、
やっぱりさ、やってあげたい気持ちはわかるけど、うん、で、いつでも頼っていいよって言ってあげることもすごくいいと思うけど、でも自分ができることとできないことははっきりさせとかないといけない。うん、そう、そこはすごくプロのセラピストとして大事なとこかなって思ってます。
そうですね。
うん、
なんかお金がどうこうではないですけど、うん、やっぱりセラピストっていう職業をね、なんかこうボランティアで、うん、DM のご相談ルームみたいな感じになっちゃうとね、
うん、
またそれもそれで自分自身も傷つく時があるかもしれない。
そうなの。絶対そうだよね。
うん、それでふってメールとかが来なくなって、別のサロン、例えばね、別のサロンに行ったストーリーズとかがもし上がったりとかしたら、うん、あんなに相談に乗ったのにって絶対思うじゃないですか。
思う思う。
うん、
なんかもうちょっとでもやっぱり自分にそういう傾向があるかもしれないって思うんだったら、
うん、
あ、私ちょっと共依存体質にあるから、うん、うん、やっぱり自分の幸せをまず一番に考えよう、そしてお客様が自分で自分を幸せにできるって信じよう、そのサポートを、わずかながらね、このサロンにいる間にさせてもらおうっていう感覚でいいんじゃないのかなと思います。
サロンをこう一歩出たら、
うん、
どんなにね、辛かったとしても、お客様が明日から頑張ろうって思ってサロン出てって、うん、ね、お帰りになってもらえるっていう、それこそ本当にセラピストとして嬉しいですよね。
いや本当にそこ大事だよね。いや私も勉強になりました
ね。勉強になりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。今日はここまでです。
はい、まあ、とっても深かったのでね、うん、また改めて今日の、はい、そのテーマ、
はい、
またやっていただけたら嬉しいです。
わかりました。ありがとう
ございます。ありがとうございました。
はい、
番組ではリスナーセラピストさんからのご質問やお悩み相談も大募集しています。番組の公式 LINE を登録し、そちらから送ってくださいね。それではチコリンの愛しきセラピストライフ、本日はここまでです。また来週お会いしましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。